今日は罪の許し、このことを第二サムエル記の11章12章を中心に学んでいきます。ダビデは信仰的には本当に申し分のないような素晴らしい人であったわけですけれども、しかしこの第二サムエル記11章にはもう恐ろしいことが記されてあります。そしてその原因となったのは何か、実は私たちの心の中に罪がある、そのことを神様は示されます。そして解決はどこにあるのか、それは悔い改めて、そしてまた神様に許される、これ以外に罪の解決は他にはありません。全能の神様はダビデのやってることは全部お見通しであるわけです。じゃあなんでその前に言ってとどめられなかったのか、実は私たちは学ぶべきことがあるわけです。その罪の恐ろしさの現実、そしてまたここでは預言者ナタンが出てきてるんですけれども、私たちには今聖書があるということです。聖書を通して実は私たちは罪を知るということが可能となってきているわけです。その罪の恐ろしさ、何の悪いことをもう落ち度もない人が殺されてしまう、こんな不条理なことは絶対ないと思います。しかし重要なことは何かっていうと、罪を悔い改めるということが必要になるわけです。私たちはその自分の犯した罪をはっきりと認め、そしてまた罪に背を向ける、そして神様に告白して許しを願う、そして私たちはその罪を捨てなければならない。おそらくダビデはこのバテシバとの一件があった後に、そうした同じような過ちは犯していないわけです。だからこれが彼にとってどれほどの大きな出来事であったのかということがわかると思います。だから大事なのは、救われた私たちがこの罪の大きさ、そしてそれは人に対する罪というよりも神様に対して罪を犯しているということを知らなければならないわけです。この問題が起きたきっかけというのは、第二サムエル記11章の一節を見ていくとわかるわけですけれども、その時にイスラエル全軍がこの戦いの最中にあった。ところがダビデはですね、その戦いには行ってなかった。もう王宮で一人進んでいた。その時に罪を犯してしまう。創世記にはヨセフのことが出てきています。彼も誘惑に遭う。ところが彼はその誘惑から逃げたわけです。そして後にはなんと彼が罪あるものとされる。しかしそれでも彼は一言も言い訳をしなかった。もう自分自身は悪いことしてないけれども甘んじて、その苦しみを彼は受けていったわけです。そしてその後彼は解放されて、もうエジプトの宰相になる。しかし、この罪の問題というものは、新約聖書のヤコブ書1章15節を見るならば、自分の欲に惹かれていって、そしてまたその罪を犯し、罪は死を生み出すということが出てきているわけです。そして人間の性質は何かっていうと、罪を隠そうとする。アダムとエバの時も同じであったわけです。もう自分の裸を恥じて、彼らはイチジクの葉っぱをつなぎ合わせて裸を隠そうとした。それどころか神様が近づいてこられた時に、なんと彼らは神様から身を隠すということをしたわけです。だから罪の恐ろしさって何かっていうと、私たちを神様から離れさせてしまう。そして祝福に預かることができない。 そしてダビデがしたことは何かっていうと、何の悪いこともないし、落ち度もない、このウリアを激戦地に行かせて、彼を殺させる。まあ言うなれば、殺人の罪を犯したということです。先に姦淫の罪を犯した。バテシェバがですね、まだ未婚の人だったら、そんなに問題は大きくなかったと思います。でも彼女は一人の人の妻だった。それを彼は奪ったわけです。そしてそれを隠すために殺人まで犯していく。まさにそれは罪に呪われたような生活ではないかなと思います。それは全くダビデにふさわしくないようなありさまではなかっただろうかと思うわけです。そしてそのことのために神様は預言者を使わされた。そしてナタンは最初からあなたに罪あるとは言わなかったわけです。多分そんなことダビデに言ったら傲慢になっていたダビデは聞かなかっただろうと思います。そして富める者と貧しい者の話をして、貧しい者がその子羊を自分の子供のようにして育てていた。ところがもう何匹も持ってるような富める者がその大事な子羊を奪ってもう殺してしまった。その話をしたわけです。そして預言者ナタンはそれはあなただと指摘したわけです。ダビデには妻があり、側面たちもたくさんいたわけです。不足するならもっとたくさん与えると。神様は言われたのに、なんで大切な、もう他には誰もいないようなですね、その命を奪おうとしたのか。そのことを聞いたときに、ダビデはどうしたのか。私は罪あるものですと。はっきりと彼は自分の罪を認めた。そしてナタンはあなたは死なないと言ってくれたわけです。まあ短い箇所なんですけれども、この罪の許しということについては、詩編の32編と詩編の51編をよく読む必要はあると思います。それを読んでみて、果たして自分には神様に対して一つも罪がない、はっきり言えるのかどうか。私たちがなぜ神様から祝福を得ることはできないのか。神様は決して手が短くてですね、私たちを救えないっていうのではないわけです。実は私たちと神様との間に罪とががある。それが神様の御顔を隠して、私たちが祝福に預かることはできない。その現状があるっていう事実です。ですから心の中にもやもやして晴れるものがないとするならば、それをとどめているものが神様にあるんではなくて自分自身にあるということを私たちは気がつく必要があるわけです。そしてそれが罪である。そしてその罪が分かったら私たちは告白しなければならないわけです。そして神様に許しを求める。詩編の51編の4節のところには、ただあなたに罪を犯しとダビデは言ったわけです。彼が実際やったことはウリアを殺すということだったんですけれども、しかし彼は明確にあなたに罪を犯した、そう告白してるんです。だからもし私たちが神様に向かってお祈りしている中に自分の罪が分かってくるときに、私たちは同じように告白しないといけない。先に人に謝るんじゃなくて、神様に対して私は罪を犯しました、それが告白であるということです。人に謝るのは二の次です。時には人に謝る必要もない時があるかもしれない。人に言って余計に混乱してしまう。だからまず私たちは神様に自分の罪を言い表して、 そして7節のところに、私を清めてください、自分自身の心が清められる。じゃあ何によって清められるのか、自分の心を水でですね洗うことできるんだろうか。それできれいになるんだったら、もう風呂場に行ってですね水かぶったらいいわけです。じゃあそんなことして清くなれるのか、私は確信は持てないと思います。じゃあ何によって私たちの心は清くなるのか、それはイエス・キリストの十字架の血潮であるということです。私たちはこの肉眼の目でキリストの十字架を今見ることはできないと思います。でも私たちは今心の中にイエス・キリストの十字架のその姿を心の目で見ることができる。十字架ほど残酷な刑罰は他にはないわけです。そしてあの十字架の上で祈られた言葉は何か、父よ彼らをお許しください。よく言われることは、その彼らというところに自分の名前を入れて、その聖書の言葉を読んでくださいと言われるわけなんです。だから自分が心の中で神を神としてあがめない、言うなればもう神様なしでやっていった、そして失敗する、実はそれは主を蔑むことだと、ナタンははっきり指摘したわけです。そして彼はそれが分かったわけです。そして私を清めてください、私たちの心が清められるのはイエス・キリストの十字架の血潮以外には他にはないということです。だからどれほど自分が神様に対して罪を犯したのか、それが明確になっていくということです。まず私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によって自分自身を清めていただく、その必要がある。そしてもう一つは何かっていうと、十節に新しい正しい霊を与えていただく、それは聖霊です。私たちには助け主聖霊がなければ、ただきれいになったからそれで大丈夫っていうわけではないわけです。汚れた霊が追い出されても、もう方々でうろついてるさらに悪い霊が中に入ってきて、とんでもないことをするっていうことをイエス様は言われたわけです。だから自分が清くなってこれで終わりっていうわけではなくて、自分の心の中に正しい霊、聖霊が住んでくださり、そして私を導いていただく、それがなければ実は神様の祝福はないということです。まあ祝福に預からなかったらそれでいいと思います。でも行く先は何か、それはローマ書の6章23節にありますけれども、罪の支払う報酬は死である。もしダビデがその時に悔い改めなかったら、果たしてどうだったんだろうか。異邦人の戦いにおそらくはもう負けてしまって、もうそれこそイスラエルは全滅になってしまう。私たちも自分の祝福ということを考えたら、神様に従っていくのか、それとも自分の欲望に従ってまさにもう呪われたような生活の中に陥ってしまうのかということになるわけです。本当に罪の支払い、それはもう死である。まあダビデのその生まれてくる子供は死んでしまった、その現実がその後にあるわけです。でも彼は心底神様に悔い改めた、そして彼の祈りは受け入れられたということです。そしてそれによってイスラエルは敵に勝利することができた。自分の人生が 果たして勝利になるのか、それとも不勝利、いやそれどころか永遠の滅びに行くっていう可能性はあるわけです。イエス様の十二弟子全部が本当に喜ばれた働きをしたのか、あのユダの最後はどうだったのか、彼らのことは使徒の働きの一章の最後を見たらはっきりと出てくるわけです。まあ私たちはその罪をないがしろにしていいということは一つもありません。ですからこの第二サムエル記の11章っていうのは非常に重要な箇所であるっていうことを私たちは思わさせられるのではないかと思います。まあ一人一人示される罪っていうのはそれは違うと思います。一人一人の問題、そして直面していることは異なっているかもしれない。でも罪の原理、その本質は実は一緒であるっていうことです。だからまず自分自身が神様の前に出て、自分の心の中に神様に従っていない不従順な思い、神様を喜ばせていないものがないだろうか、そしてそれに気がつくならば、私は罪あるものですとダビデが告白したように、私たちはその罪を認める、そしてまたその罪に背を向ける、神様の方に向きを変える、そして罪から離れて私たちは神様から従っていく。正しい霊というのは聖霊であると言いましたけれども、私たちにはもう一人の助け主、聖霊が与えられている。それは聖書の約束です。自分の心の中にその正しい霊、聖霊が働いて導いてください。なぜなら神様は私たちに祝福を与えようと言ってくださる方です。呪いを取り除いて神様が祝福を与えてくださる。私たちはその大いなる祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。